神様なんか存在しないと、まあ、それは自由です。どうぞご自由にと。ただそう思ってるあなたの波動が重たいとしたら、自分の自由意志が生んだ結果として引き受けなければならないわけです。どっちがいいですかという話ですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回は最近シリーズでずっと話している自己啓発、成功哲学からはちょっと違うテーマで話をしたいと。だんだん飽きてきているので、たまには違うテーマで話をしたいと思います。今回のタイトルは、神への反抗期を超えるというテーマですね。で、サブタイトルが、なぜこの世界は理不尽で悲しみに満ちているのかというタイトルですね。で、最近の配信はちょっと声がでかくなる場面が結構あるんですが、今収録がですね、深夜に撮っていますので、まあ、いつもよりはちょっと落ち着いて話したいと思いますが、ただ喋ってるうちにだんだん熱くなってですね、つい声が大きくなってしまう場合もあるかもしれませんので、それはご了承いただければと思います。半年ぐらい前から YouTube でショート動画を出すようになりまして、最近はこの配信日以外週6回ですね、だいたい18時半頃にアップしているわけですけども、で、以前出したショート動画のテーマは祈りでしたけれども、そこで時々コメントをいただくんですね。その中でこんなコメントがありました。今 YouTube だとその画面を映しています。いつものことですが、 YouTube だとスライドを映していますけども、音声だけでも分かるように話をしますので、お好きな媒体でご視聴ご聴取ください。で、そのコメントというのはですね、神など存在しないんだから祈りには意味がない。もし神がいるならどうしてこんなひどい世の中になったんだと、というまあ嘆きの、そういったコメントをいただきました。今このコメントをお聞きになってあなたはどう感じましたでしょうか。私の第一印象としては、ああわかるなっていう感じですね。確かにそうだなと。この物質世界というのは本当に薄汚れていて腐ってるなと感じたのは多分私だけではないですね。で、いろんな宗教が愛とか平和とかね、そういったことを言う。スピリチュアルでもそうですね。愛とか許しとか感謝とかね。で、そういった言葉も虚しくですね、今の世の中は決して平和とは言えないわけですね。じゃあ本当に神様っているのかという疑問を抱くのは当然だと思いますね。まあ、ですから、このコメントに対しては共感できる部分はあるんですね。次のスライドにもそういったことが書いてますね。最近のニュースでは、小中学校の子供の自殺者が過去最高というニュースを見ましたね。まあ、これは公表されてるだけの数字なので、実際はもっと多いのかもしれませんね。よく言われることですが、物質的には豊かになっても、悩み、苦しみは深まるばかりだと。本当に神様っているのかと、まあ、抱かざるを得ない気持ちはありますよね。ただ、このメッセージは、真のスピリチュアルという観点からすれば誤りを含んでいる、まあ、間違っているわけですね。まあ、それを今回は説明をしていきたいと思います。この世界には神、仏、あるいは真理とか摂理とか、以前解説した波動の法則だと自然の仕組みという言い方ですね。それらは目には見えませんけども、ある、実際にはある。ただ、私たち人間は神の操り人形ではありません。ここにマリオネットと書いてますけどね、人形ですね。神の操り人形ではないし、神様はいないわけではないわけです。人間には自由意志があると言われますね。この世界が物質的には豊かになっている部分もありますけれども、全体としては未だ不調和な部分が多いわけですね。で、それは私たち人類がそれを選択した結果だということですね。これがこの配信でよく言うエゴというやつですね。ただこれは一般庶民というよりは権力者とか支配層とかね、お金を中心としたパワーを持っている人たちですね。 わゆるエリート層というのがだいぶエゴイズムに侵されていると、ということは、まあ、大きな原因の一つにはなっているわけですね。ただ、そういったことも含めて全体のこの人類の選択なんだという視点ですね。最近スピーシャル系でもよく言われているように、縄文時代というのはとても平和な時代だったわけですね。それが農耕文化が始まって、そこに富の所有というのが始まってから、だんだんエゴイズムが出てきたという流れですね。で、太古の人類というのは神と人が分離をそれほどしていなかった時代だというふうに言いますね。物質的なものは今ほど豊かではない代わりにですね、精神性とか感性とか、そういったのは昔の人の方がはるかに優れているわけですね。逆に今は物質的には豊かにはなったかもしれないが、シーソーゲームのように魂あるいは精神性というのは堕落をしてしまっているということですね。では次のスライドですね。対種、霊獣。これね、音だけ聞いてると分かりにくいですけどね。体は体ですね。体が重いなるということ。これは対種。霊はスピリットの霊ですね。霊は獣であると。サブということですね。体がメインで、スピリットはサブである。これが対種、霊獣と言いますね。で、次に、スピリットがメインで、この体、肉体がサブであると。これが霊種、体獣と言います。で、この大衆霊獣っていうのは、まあ、これ私たちの多くですね。つまりこの体が、肉体が自分だと思っている。で、自分の生存本能、自分さえ良ければいいと考える、このエゴイズムですね。物質主義的価値観、そして自己中心性。これが大衆霊獣。まあ、自分さえ良ければいいということですね。ところが一方ですね。こうしたスピリチュアル、とりわけ真のスピリチュアルを学ぶというのは、人間の本体というのは霊、スピリットであると。この目に見えない、いわば気のようなものですね。これを霊、目に見えないから霊なわけですけども、本来はこの魂というもの、それがメインであると。肉体は、あるいは心というのは、その従者、まあ道具ですね。それに過ぎないんだということですね。で、これが物質主義的価値観が絶世を極めるとともに徐々に失われていくということですね。で、さっきも言いましたが、とりわけエリート層と言われている人たちですね。表に名前が出ている人ね、時々オーラ、波動ですね。それを見るわけですけども、まあ、ひどい人が多いわけですよね。利権のことしか頭がないと。この世さえ良ければいいということですね。まあ、こういった人は死んで、肉体を手放した後というのはね、本当にこれ大変なんですよ。もし、いわゆるあの世が映し出せるような、そういった機械でも発明されるんであればね、よくわかりますね。まあ、本当悲惨なんでね。まあ、ですから、自分の与えられた能力を活かして、人に喜ばれるような、そしてそれがこの地球全体のためにもなるような、そういった生き方を心がけるということがですね、単なる道徳の綺麗事ではなくて、本当に大事なことなんですけども、まあ、こういったことが今分からなくなっているということですね。まあ、それだけこの左側の体がメインとする大衆霊獣の考えですね。まあ、これはもう動物とほぼ一緒ですけどね。まあ、それが広がってしまっていると。ですから、こういった真のスピリチュアルを学ぶ私たちは、霊主体獣、スピリットがメインなんだということで、まあ、未熟なエゴを抱えているけれども、祈り心を持ってですね、今日よりは明日と、霊的に魂として成長していくということが必要なわけです。はい、では次ですね。さっきのコメントくださった方に、まあ、まず素朴なことを言っておくと、神様がいないと、まあ、その論理はいいとして、じゃあそれであなたは幸せを感じられますかと、本当に心から幸福を感じられますかという素朴な問いがまずありますね。さっき言った自由意志に絡めて話をすると、自由意志というのはどんな環境、境遇であってもそれを肯定する力が人間の中にはあるんだということ、それをまず信ずる必要があるんですね。以前見た「フェイトレス」っていう、この映画は、まあ、あんまりメジャーではありませんけども、ある少年、青年だったかな、アウシュビッツの収容所に入れられてしまうと、 そういった映画なんですね。まあ、アウシュビッツなんでね、当然悲惨な内容がそこにあるわけですけども、まあ、ネタバレになるんであんまり言いませんが、それでもなお、その悲惨な状況を肯定するんですね。ちょうど先週、ビクトール・フランクルのね、言葉を紹介しましたけども、フランクルの本で、有名な本でね、それでも人生にイエスという本がありましたね。これは講演集なんですけどね。戦後すぐに出されたやつでね。まあ、このタイトル通り、それでも人生にイエスと言うと。これが人間の自由意志の力なんですね。だから、自分の意志で不幸になることもできれば、幸福になることもできると。言うとなんか最近言っていた自己啓発っぽいですけどね。まあそういった安っぽい話じゃなくて、本当の魂の力としてそういうものが人間にはあるんだということをどこまで信じられるかということが大事ですね。で、次のスライドですが、じゃあさっきのコメントしてくださった方にですね、すべてもし神様がお膳立てをしてね、それはいいよ、これはいけないよって言ってね、ちゃんと人間にもわかる言語で喋ってくださってね、すべて整えてくれて、悪い政治家とか、学者とか、官僚とか、ウォール街の連中とか、全員ね、ぶっ潰してくれるとしましょう。ね、もし、そうしてくれたら、じゃあ、幸せになれるんだろうかという問いを立てるとしますね。もし仮にそうなれば、まあ苦しみは減るのかもしれませんけども、しかし、人間の自由意志はもうそこにはないわけですね。言い換えれば、そこに学びはないわけです。ただ、言われるがままに従って生きさえすればいいということにならないでしょうか。さあ、それは果たして真の幸福につながっていくのでしょうかということですね。で、実は最も気になったのは、コメントくださった方のオーラ、波動ですね。まあ、もうわかると思いますけども、私はペンネームでも、源氏名でも波動は分かりますので、ふっと波動を見ますと、まあだいぶネガティブなオーラでね、満たされていて、重たいオーラなんですね。だから、そういった思考、考え方そのものは決して幸せにはつながらないということですね。これは合理的に考えた方がいいと思いますね。こういう言い方をすると、いわば波動原理主義みたいになってしまうかもしれませんけども、別にどんな思想やどんな考え方も、いかなる価値観も別にいいんですけども、ただ結果的にそれによって波動がいいかどうかということですね。このオーラとか波動とかエネルギーというのは、調和が取れていればいるほど清らかで明るくて涼やかで穏やかで楽しい感じっていうのがあるわけです。で、不調和というのはその逆ですね。そこが肉体中心になって物質主義、エゴイズムに落ちれば落ちるほど、なぜか波動というのは重たい、暗い、そして臭い、腐った感じがするっていうのもあります。これは本当にシンプルで面白い原則なんですね。だからそのコメントされた方がね、やっぱり波動が重たいのは、やっぱその考え方は修正する必要があるんじゃないかということですね。そして今回のタイトル、神への反抗期。もうわかりましたね。なんで神様がいるんだったらこんなに世の中は悲しみや暗さに満ちているんですかと。この問いの中には、神に対する反抗があるわけです。ずっと前ですけどね、このマジスピラジオで、魂の中二病という話をしたことがあります。これは少しの神秘体験、光が見えたとか、なんか声が聞こえたとか、そういったちょっとしたことで調子に乗ってしまう、増長してしまうということですね。このスピリチュアル的な傲慢というやつですね。これを魂の中二病と言いました。だからこの業界の中で覚醒とか目覚めとか言ってる人たちの99%は全くの勘違いだと。自分は目覚めたなんて寝ぼけたことを言っているわけです。これはオーラ、波動を見ればすぐにわかります。ちょっと光を見たとか、なんか声を聞いたとか、そんな程度で調子に乗ってるようでは、まあ、先が思いやられるということですね。で、この神への反抗期というのは、この魂の中二病に通じる内容だなと思いましたね。ところが、この魂の中二病の方はまだ神秘的なもの、神とか仏とか 心霊的なものを認めている立場なんですね。だからまだいいかなと思ったんですよ。それよりも神様なんていませんという、これ全否定ですよね。だからこの魂の中二病よりさらに次元が落ちてしまうなぁと、まあ、ちょっとね申し訳ないんですけども、そういうふうに感じましたね。まあ、だからここには辛辣かもしれませんが、魂の小児病というふうに書きましたね。ちょっときつい言い方かなと思いましたけども、まあ、あえて分かりやすくするためにですね、小児病というふうに書きました。ただ冒頭でお伝えした通りですね、まあ、これは誰しも通る道なんですね。私もかつてはこういった状態に陥っていたような時期があると思いますね。ただ幸い自分よりはるかに優れた師匠とかね、いろんなご指導があって、ああ自分は大したことがないなということをまあ思い至るわけですよね。ですから誰しもがその魂の遍歴においてこういった道を通って、そして成長成熟をしていくわけですね。まあでもお気持ちはね、すごくよくわかりますね。まあそれだけこの世界がまだ発展途上だということですよね。とはいえ、目を移せば、例えば自然が美しかったり、まあ最近はちょっと乱れてるとはいえ、四季の美しさだったりとか、あるいは、まあ、有名なね、伊勢とか出雲とか、ああいった神社にお参りした時の、荘厳な感じですとか、あるいは日々いただく食事のありがたさだったりとか、そうやって視点を少し変えれば、あるいはこの人間の喧騒の社会から少し距離を置けばですね、大きな豊かさというのもまた見えてくるのかなというふうに思いますけどね。で、次のスライドですね。なぜ神は沈黙するのかということを書かれていますけども、で、さっき言った人間には自由意志が与えられている。例えば世の中いろんな人がいますけども、まあ、当然ね、さっき言った、まあ、波動が重たい、もう動物に近いような人もいる。一方、歴史を紐解けば、本当に偉大な、この人は神様の化身かというような人も、数は少ないけれども、いらっしゃるわけですよね。それもこれも、人間の自由意志をどう生かしたかという、その一点にかかってるわけですね。確かに、周りを見ればね、まるで神様がいないかのような、苦しいこと、悲しいことが起こってるかもしれませんが、じゃあ、それを見て、私、あるいはあなたはどうするのかということですね。自分も同じようにそこに流されていくのか、いや、違うと。自分はこんな生き方をしたくないと。たとえ明日世界が滅びようとも、今日自分は自分の考えうる善、愛、義などをですね、実行していこうと。これは自由意志で決められることですね。それは100歩譲って、たとえ神様がいなかったとしても、それをするということですね。さっき、魂の小児病なんてね、ちょっと嫌な言い方をしてしまいましたけども、まあ、あのコメントの中にはやっぱり依存心というのが隠れているなと思いましたね。自分の思ったように動いてくれないということでね、なんかそこに拗ねてるような感じも受けましたね。だからそこをやっぱり脱却しないといけないわけですね。前々回までよく言ってきましたけども、周りがどうかなんてどうでもいいわけです。自分がどうするかです。他人なんて変わらなくてもいい。世界なんて変わらなくてもいい。ただ自分がやるべきことをやるだけだと。それもまた自由意志なわけですね。で、大事なのはやっぱり気づきだと。神様なんていないよということは自由ですけども、そういったことを言って波動が重たく暗くなるようであれば、そこに何の意味も価値も生産性もないわけですね。そうやって考えるのは結構だが、その結果、自分自身の運命、運勢はどんどん落ちていくわけです。それが結果ですね。神様なんか存在しないと、まあ、それは自由です。ね。どうぞ、ご自由にと。ただ、そう思ってるあなたの波動が重たいとしたら、ね、その結果を全部自分の自由意志が生んだ結果として引き受けなければならないわけです。どっちがいいですかという話ですね。ここ何回かは自己啓発とか成功哲学っていう話をしてきました。まあ、思考が全て現実化するとは思わないけども、どういうふうに解釈をするかということは、それはそれで大事ですよね。わざわざ自分の人生を暗く悲しくして、さらに自分の周りまでそのネガティブさを広げていく。それは本当に自由だろうかと。100歩譲って神など存在しない、 だから自分の意思だけで生きていくんだと。で、100%自力で生きていくんであれば、まあ、それはそれで立派ですよね。まあ、真のスピリチュアルという観点からすれば、自力だけではどっかで行き詰まると思うんですけども、けど、それはそれで立派ですよね。もう全部自分の力で切り開いていくと。けど、それもしないんであれば、やっぱり一種の依存心があり、また幼い部分から脱却できていないなという印象は受けざるを得ませんね。では最後のスライド。反抗期を卒業する。世界は必ずしも自分の思い通りにはならない。けれどもそこに解釈の余地は自由意志として与えられているわけですね。不平や不満は当然人間である限りあるわけですけども、それらを引き受けて人間としての成長を求めていくか、それとも全てを責任転嫁して人のせいにして、さらには神様のせいにしていくのか。当然ですが、前者の方が波動、オーラとしては非常に清らかなんですね。私はさっきも言いましたが、いわば波動原理主義者なんで、波動の綺麗な方を選びます。面白いことに、波動が清らか、あるいは汚いというのは、そのまま人間の善と悪に通じていくんですね。やはり、法則とか、摂理とか、自然の仕組みって、絶対あるなと、なんか知らんけど、あるなと思いますね。そういったのは過去の立派な宗教家や、あるいはスピリチュアルマスターと言われている人たちが幾度におっしゃっていることなんでね。私たちはそれをまずは素直に受け入れていくということが大事じゃないかと。神様は確かに目には見えませんけどね。けどさっきも言いました、自然の美しさというのを見つめていると、まあ、そこにやっぱり神様はおられるなということをですね、理屈抜きで感じざるを得ませんね。ですから願わくば人間の喧騒を逃れて、そしてスマホも見ないで、時々は自然をじっくり見つめてみるというのも一つだし、まあ、私なんかは祈りとかね、瞑想とか、それも習慣にしていますので、その神なるものは内側にもあるんだと。そういったさっき言った気づきですね。それを深めていくことによって、この神への反抗期というのは卒業していける時が来るんじゃないかなというふうに思います。全ては自由意志、あなたの選択次第です。今回は神への反抗期を超える、なぜこの世界は理不尽で悲しみに満ちているのかという話をいつもより静かな感じで話しました。ご参考になれば幸いです。では今回の内容も1週間以内に文字起こし、書き数修正してウェブサイトマジスピにアップします。あるいは今回の話の続き、裏話、こぼれ話、ご質問等はですね、無料のメルマガで答えています。登録の豪華な特典もありますので、よければ概要欄からご登録いただければ幸いです。あと、金曜日以外の毎日18時30分から YouTube でショート動画を配信しています。よければチャンネル登録、フォローをいただければ嬉しいです。では、今回は以上です。ありがとうございます。